それでは今朝は、宣教は止まらない、宣教は止まらないと題してメッセージを小金福牧師よりしていただきます。本日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒の働きです。使徒の働き、第6章です。第6章、1節から7節まで。それではお読みします。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤマメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルナメナ、アンテオケの回収者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って、手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
皆さんおはようございます。自転車で、教会に来るときにですね、どこからともなく金木犀の香りが漂って、空気も少し冷たくなって、日の沈むときもですね、少し早くなって、この2、3日では稲刈りが始まったのか、今日も稲刈りですというのを何件か聞きましたけれど、稲刈りが始まって脱穀がもう24時間稼働してですね、もみ殻が山のように山積みになっている風景を見て、いよいよ秋が深まってきたなと感じます。本当にこの季節、変わることなく狂うことなく司っておられる方が私たちの神様なんだなという、この季節の変化の中にもいつもその主の息遣いというものを感じます。またもうすぐすると冬になりですね、雪が降る。私はよく冬、神奈川にいるときはスキーによく行ったんですね。こちらに来てからは1、2回北の方に行きましたけれど、よくスキーに行きました。山形、働き始めた頃にですね、山形出身の先生がおられて、毎年春になるとですね、学期が変わる、新年度になる春になるときに、その蔵王温泉のスキー場に毎年連れてってもらいました。みんな何人かで行くんですが、その蔵王温泉の温泉街に入るとですね、もう湯煙が、硫黄泉なんですね。湯煙が立って硫黄の匂いが、もうプンプンと街中漂っている。掘ったて小屋のようなところに行くと、そこが温泉なんですね。人がいてもいなくても、そこからはコンコンとこう湯水が溢れるように流れている。初めて行った時にわからないで、そこにチャボンと入ったらもうすごい暑くて入れなかったんです。よく見ると、この何か古びたホースから蛇口があってですね、水で埋める一つの蛇口があって、それで埋めながら入るようなんですが、温泉が湧き出るのを初めて見て、うわぁ、贅沢だなぁと思いました。人がいてもいなくても、そこはコンコンとこう溢れて、湯水がですね、溢れている。贅沢だなと思いました。家に帰ればですね、栓を開いてお湯を炊かなければ出ないのに、このようにして温泉は溢れてるんだなと。 まあ、溢れてくるものは、まあ、止められないです。線がない限り止められない。まあ、喜びが溢れる。まあ、涙が溢れる。嬉しいとか悲しいとか、止めることのできない思いというものが私たちのうちにもあります。もしですね、このイエス様のことを周りの人に伝えたい。そのようなあの人にもこの人にも伝えたいというこの思いが溢れて止まらなかったなら、そのように福音を伝えることができたらいいなぁと思います。溢れる思いをですね、どこか私たちはこのキュッと線をして、今はやめておこう。これをすると、何かこう、身に降りかかってくるもの、また何か障害が、何か犠牲があるから今はやめておこう。何かこう、キュッとこう線をしてしまっているところが日常的にあるかもしれませんが、ひとときそのことを解放するときにですね、この福音を、イエス様のことを伝えるということに、溢れて、こんこんと溢れたその思いの中で、あの人にもこの人にも伝えられる、そうであったらいいなぁと、止められない。そのような思いで、そのような中で、こう喜びもですね、伝わりながら伝えられる。そうなりたいなと思います。イエス様の弟子たちもそのようなものに変えられました。あのペンテコステの日、聖霊に満たされて、今まで恐れに満ちていた、流れの悪かったこの管がですね、線が一気に開いて、もう爆発的に開いて、そして内側から、この、何かこう、噴火するような、キリストの命が溢れて止まらない、大きな変化を経験しました。そこからですね、一気に流れていったイエス様の思いが、その溢れる中で宣教が始まりました。私も振り返ってみれば、この高校3年生の時、この、夏のキャンプでですね、イエス様信じて、そしてはっきりと明確に信じて、そこで聖霊に満たされる、この聖霊のバプテスマというものを経験しました。その時に、この神様の前で心を注いで出た時にですね、私のうちにですね、祈りの中に、神様がはっきりと生きておられるんだなということがはっきりとわかりました。そして、何かこの、温かい包み込む神様の愛がですね、内側から温泉のようにこんこんと溢れて、それが言葉になって祈りになり、そしてその思いが止まらなくなってですね、友達に伝えたくてたまらない、このお方をお伝えしなければならないということを強く願わされるようになりました。まあ、自分自身から生まれた願いと違うな。何かそうせずには折れない、志。何か神様のこの突き動かすような、この命が内側に与えられてですね、それが溢れていく、解放されて溢れていくようなものでした。福音はですね、それが受け入れられるところならば、どこまでも止めることなく、止まることを知らずに溢れ流れ出て行きます。この流れの源は神様ご自身にあります。そして聖霊が望まれたのは、この神様の御思いをすべての人たちにこの解き放つためでした。まあ、使徒の働きを読みますと、1章から28章ありますが、使徒の働き、こう気をつけてですね、読んでいくと、こうして神の言葉は、こうして教会は、ますます広がった、ますます増え広がったという言葉が、こうして、こうしてという言葉の連続で成り立っています。ぜひ皆さん帰ったらですね、こうしてっていくつあるかなと、1章から28章、読み直していただきたいと思います。 こうしての連続で、この福音が爆発的に広がっていったことが、わかります。こうして神の言葉はますます広まり、今朝読みましたこの6章の7節にも、こうしてという言葉が出てきていました。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。こうして、こうしてと。教会は平和を保ち、信者の数が増えて、こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増して、こうして力を増していった。そしてそのこうしての連続、28章最後の結びにはですね、こう書いているんです。大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたと。大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、この28章がずっと今を21世紀生きる私たちにまでつながってきています。そして今日礼拝を捧げている私たちにもその福音が届き、私たちはイエス様を信じて、この場所に今礼拝を捧げるために集っています。まあ、こうしてというこの言葉の前には、どうしてというこの具体的なことがあります。こうして神の言葉は広がった。どのようなことがあって広がったのか。そのことを注目してみるとですね、ほとんどは問題や課題であったことがわかります。今朝開いた六章のところにもそのことが出てきました。七節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。このこうしての前にどんな問題があったか、それが1節から6節に出てきますが、3000人、5000人とあのペンテコステの日以来、多くの人たちが救われてきて、そして人が増えていった。まあ、喜ばしいことです。人が増えるということ。弟子たちが増えるということ。イエス様を愛する人が増えるということ。嬉しいことですが、同時に、まあ、混乱というものも生じてきたわけです。ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間での食事の配給の問題がここで起こりました。まあ、生活上の問題です。この時使徒は12人集まってですね、そして、使徒である自分たち、弟子である自分たちは祈りと御言葉の奉仕に励んで、生活のもろもろの面倒、窓口は、聖霊に満たされた評判の良い人たちを選んで、7人選んで、そして祈って、任せることにしました。それが6章、6節に出てきます。まあ、その前、4節からこうあります。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンテオケの回収者、ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って、手を彼らの上に置いた。彼らを祝福し祈ってこのことを任せますよと。そして、この問題を解決し、これを経て神の言葉は勢いを増して、広がっていきました。こうして神の言葉はますます広まってゆきと。まあ、この後9章にもですね、こうしてという言葉が出てきます。9章は、迫害者であったサウロ、パウロが、 ダマスコに向かう途上でですね、クリスチャンをひっ捕らえて捕まえるその途上で復活されたイエス様と出会って、救われて変えられる記事が9章に出てきます。パウロはこの時迫害者から一転、今度はイエス様を述べ伝えるものとして大きく用いられるようになっていきます。まあ、どうすることもできない恐れる存在だったサウロ、その迫害者の存在を神様の方で扱われ、主の働き人として召されて、宣教の働きが、まあ、加速していく。クリスチャンが迫害によって散らされることで宣教が広がったというのも事実です。一ところに留まっておれずにですね、迫害によって散らされて、それによって宣教が広がったという事実もあります。自分たちにはこの望ましくないというふうに思えることがですね、逆に神様の手によって用いられて宣教が広がったということがわかります。問題があった、課題があった、しかしそれらが宣教のこの飛躍のきっかけ、バネになった。宣教はこの問題を飲み尽くしながらもさらに力を増して前進していきます。まあ、何かが始まれば、何かに取り組めば、必ず何かの問題が生じてきます。まあ、神様の働きなのにどうしてだろうと。まあ、そう、人の側では思います。しかし、宣教は神様と人とのこの共同作業であるということ。完全な神様の御思いが不完全な人に託されて、そして、共に働くということだから、この人の側にとっては不足と思われるような事態をですね、神様は逆にその事態を用いてご自身の働きをなされる方であるんだということを私たちは知らなければなりません。今日この箇所からですね、三つのポイントで見ていきたいと思うんです。第一番目は、一粒の種の価値を大切にということです。一粒の種の価値を大切にする。広告業界でですね、宣伝するときの法則というものがあるそうです。まあ、広告うまく作ってるなぁといろんな広告を見て思いますが、それはですね、まずこのアテンション、注目を引かせるというんです。おやという目をこう引かせる。そして、次には、インタレスト、興味を持たせるっていうんですね。おやと目を引かせて興味を持たせる、なんだろうこれ。そして次にはデザイア、欲求を起こさせる。欲しいな、買いたいな。そして最後は、アクション、働きかける。よし、買うぞ。この四つが、この宣伝、広告業界で宣伝するときの、まあ、一つのこのプロセスと言いましょうか、法則であるそうです。注目を引かせて、興味を持たせて、欲求を起こさせて、働きかける。まあ、それが、まあ、宣伝効果であるわけですが、まあ、私たちが伝えるこの福音というもの、伝える相手も人ですから、同じ真理を持っているとすれば、まあ、ここにこう習うところがあるようにも思います。まあ、手法を参考にするにしたとしてもですね、宣伝することと宣教することは全く別のものです。宣教というのは伝えたいという思う、伝えたいと思う人への愛情、この人に伝えたいというこの愛情、そして情熱から生まれてきます。伝道は個人に対する 情熱だと語った人がいます。情熱がなければですね、伝え続けることはできない。イエス様は最後に天に上げられた時に言いました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。と言われましたが、私たちにとっての全世界というのは、まず、この自分の前にいる一人から始まります。まあ、母教会の先生がですね、よく言っていました。まあ、あの人、この人と、こう、いっぱいになってですね、散漫にならないで、一年に誰か一人を、確実にですね、主のもとに導くことができれば、今と同じではない。だから、これと思う人に、この人と思う人に、祈りと力を集中していこう。それをよく言っておられました。まあ、10人いれば20人です。20人いれば40人。40人いれば80人。一人が一人を導いてくればですね、今と同じではないんだと。まあ、小さな一粒から神様は100倍、60倍、30倍の実を結ぶということを約束してくださいました。子供の頃、祖父と一緒にですね、祖父がやっている畑をですね、手伝ったことがあります。祖父と一緒に、トウモロコシの種を植えたのを覚えています。こう、畝を作ってですね、30センチぐらいの棒を持ってきて、種を植えたら、この30センチの棒を置いて、またその切れ目に、30センチ等間隔になるように種を植えて、棒を置いて、種を植えて。そして種が全部、植わるとですね、まかれると、そこにこう、土をかけて、ピンク色の種だったのを覚えています。翌年にはですね、その年には、立派なトウモロコシが、なったんですね、たくさん。まあ、今年もトウモロコシ皆さん食べたでしょうか。トウモロコシ、あれ、何粒人一本についてるかご存知ですか。誰かこの中で数えたという方、まずないですね。もうバリバリ食べて、ああ、美味しかったぐらいなもんですが、まあ、ある方が数えたそうです。350から1000粒ぐらい、あの一本にはトウモロコシついてるそうです。まあよくですね、それを畑にそのまま残しておいて、翌年の種にするわけですが、一粒の種が、翌年には350以上の種に増えるわけです。命を持ったたった一粒の種から、多くの実を結んでいく。これは自然界を通しても私たちを教えられることです。イエス様もですね、ですからよく自然界を通して、教えました。語りました。からし種の例え、よくご存知だと思います。からし種は、この鼻息でもこう飛んでしまうような小さな軽い種ですが、あの種に命があるので、あの種をまくと、どの植物よりも小さいけれど、成長すると、どの野菜、植物よりも大きくなって、なるというんですね。イエス様は、このからし種を用いて、例えて言いました。天の御国は、からし種のようなものです。それを取って、畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になりますと。小さく始まるものが大きな実りをつける。拡大していくんだと、まだその大きな実りを見る前の段階で、イエス様は語ってくださいました。まあ、アンデルセンの童話にですね、5つのエンドウ豆という作品があります。まあ、絵本で読んだ人もいるかもしれませんが、5つのエンドウ豆。まあ、あるところに1つのサヤエンドウがあるんですね。そこには、5粒の豆が、まあ、入っていた。 人の男の子がこれを拾って、鞘の中がこう開いて、豆をですね、この豆鉄砲で弾き飛ばした5つ。そして、その最初の3つは弾き飛んだところにやってきた鳩がですね、パクッと取って食べてしまった。4つ目は、流しのこの下の方に落ちてですね、水にふやけて膨らんでしまった。最後の1つ、5つ目は一番小さかったこの種は、豆鉄砲でパーンと飛ばして、男の子はどこに飛んでたかわからないですが、この種は、病気の女の子を持つ貧しい母親の住んでいるこの部屋の窓辺に落ちるんですね。女の子は、忙しく仕事をするお母さん、留守がちのお母さんが、お母さんがいない間に、一人でベッドの上で、窓際に落ちたこの、エンドウ豆が、こう少しずつ芽吹いて、少しずつ大きくなっていくのを楽しんで見るようになりました。一人でいる寂しさも、その成長とともに紛れてですね。そして、エンドウ豆が成長する、その姿を見ながら、女の子も次第に元気になっていくんです。やがて、そのエンドウ豆に、可愛い花がつく頃、この女の子の病気も、まあ、すっかり、良くなった。貧しい家庭にこの命が輝いて幸せが戻ったというそういう内容です。まあ、これを読むとですね、イエス様が例えで話されたあの種まきの、種をまく人の例え話を思い出します。一粒の種から30倍、60倍、100倍をもたらす。この一粒にこそ、イエス様は注目してくださっている。そして、そうした一粒があるんだということを約束してくださっている。どこで芽を出すか、実を結ぶか、私たちにはわからないんですね。ここはダメだろう、あそこは無理だろうと、こちらで判断してしまわずに、ともかく種を、撒いてみることから始めたいと思うんです。私たちにはですね、それがどこでヒットするか、その種がどのようにして芽吹くか知らないからです。イザヤ書の55章、9節から11節に、こうあります。アウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。イザヤ書55の9から11。はい。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。一粒の種が、一粒されど、一粒、この一粒の種の価値があるんだということ。それを大切に私たちが見ていくときに、何かこう、種をまくときの思いというものも変わっていくんではないかと思うんです。そして、第二番目は、地に落ちて死んで豊かな実を結ぶ。地に落ちて、死んで豊かな実を結ぶ。イエス様は、このいよいよ十字架にかかられるとき、弟子たちを前にして言いました。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、 それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕える者もいるべきです、と。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそのまま。でももし死ねば、豊かな実を結ぶ。この一粒の麦は、この後、すべての人の罪を負って、その罰をですね、十字架で受けてくださった、イエス様、ご自身のことを言っています。が、これは弟子にも向けられた、それを聞いている弟子にも向けられた言葉でした。そして、クリスチャンである、私たち、一人一人にも向けられている、言葉です。この後、この間の25節にはこうあるんですね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。まあ、現代訳ではもう少しわかりやすく書いています。誰でも自己保身的な人は、かえって大事な命を失ってしまう結果になり、この世で私のために喜んで自己犠牲を払う人は永遠の祝福をいただくことができますと。先ほど読んだこの使徒の働きの六章にですね、この生活面の、担う七人の聖霊に満ちた人たちが選ばれました。まあ、羊というような働きで、選ばれました。この中に、筆頭にこのステパノという人が出てきます。五節、信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノとこう最初にステパノの名前が出てきます。ステパノは使徒ではありませんでしたが、恵みと力に満ちていた人でした。八節にはこの人たちをさて、ステパノは、恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたとありますから、ステパノは、このように、恵みと力とに満ちて、素晴らしい主の技をしていたということがわかります。この後、ステパノは、偽りの証言によって、あらぬ嫌疑をかけられて、議会へ、引っ捕らえられます。そして、そこで、まあ、尋問に遭うんですね。その尋問される立場であるステパノが、この7章は長いです。7章全体はステパノのメッセージになっています。ステパノはこの7章全体を使って、旧約時代から遡って、イエス様こそが神の子であり、救いの御業を完成されたというこの偉大なメッセージを語るんですね。そしてその議会に来ている人たちがそれを聞く羽目になります。最後どうなっていくか、7章の終わり、聖書から見たいと思いますが、7章の54節、7章54節。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いで、ステパノに向かって、歯ぎしりした。しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を お受けください。そしてひざまずいて、大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って、眠りについた。ステパノを殺すことに賛成した。サウロ。後のパウロがその場にいました。ユダヤ人の処刑の仕方は石打ちですね。十字架はローマの処刑方法です。ユダヤ人、イスラエル人は石打ち。ステパノに絶叫して、そして皆が、そのステパノを殺すこと、一票を投じた。サウロはサンヘドリの議員だっただろうと言われています。その議員の一票を投じて、そしてその私も賛成するという、その票をサウロも投じてですね、ステパノが死にゆく様を身近で見ていました。後にこのサウロはダマスコ途上でイエス様と出会って変えられます。後々ですね、このステパノの姿が、このサウロ、パウロに迫って何かを語ったんではないかと、まあ、想像することができます。地に落ちて死ぬ、豊かな実を結ぶ。この地に落ちて死ななければというのは、この殉教の死、殉教によるこの絶対的な死でも、実際的な死でもありますが、もう一方ではですね、古い自分に死ぬ。この自己中心的な生き方を捨てる。いやー、それは無理だよという考えに死ぬ。そういった、この死をの死という意味も含んでいます。なぜなら、この十字架への道は、イエス様だけが一人で歩まれたのではなく、イエス様に従うすべての者の道であるからです。また、この死による豊かな命の原理は、イエス様に従う者たちに約束された霊的祝福と実り豊かな生涯の原理でもあるからです。ステパノはですね、輝いていたと思います。この地上にありながら天におられる主を見上げながらですね、主があそこにおられると。そして私もそこに引き上げられるのだと。地上で人々はその姿を見ました。主イエスよ、私の霊を受けてください。そして、この罪を彼らに負わせないでくださいと。喜んで、ステパノがそういうことができた。それは、はっきりと復活されたイエス様を見上げていたから。地上にありながら、天が開いてですね、それをいつも見ることができたからではないでしょうか。KBI にのこの新学校での友人がですね、先ほど開いたヨハネのこの一粒の麦、地に落ちて死ぬならばというあの御言葉から歌を作ったんです。まあ、その歌は、どうやって生まれたかというとですね、その友人が、宣教師の故郷である、ふるさとであるスウェーデンを訪問したときに、もうその先生はすでに召されて、お墓に葬られていたんですが、その宣教師の先生のお墓を参ったとき、お墓に行ったときに、そのお墓に書かれていた墓標ですね、墓標を見て、生まれた歌でした。その墓標には何が刻まれていたかというと、日本の富士山です。富士山が刻まれてですね。そして、日本語でこう書いてありました。神は愛なり。神は愛なり。まあ、スウェーデンの人が見てもよくわからない墓標ですが、その宣教師は自分の眠るその上に建てられる墓標に富士山と日本語で神は愛なりという言葉を残したんですね。まあ、小さなお墓だったそうです。誰も知らないような場所に葬られて。 母国での生活を置いて、この遠い日本で長年イエス様と共に働かれた宣教師の働きがあったから私は救われた。また、その宣教師の働きがあったからいくつもの教会が建て上げられた。そして今はもう亡きこの宣教師の葬られた小さな墓を見てですね、ああ、この先生は一粒の麦となって地に落ちて死んだんだなぁと。そしてもうすでにこの世には去っておられるけれど、この宣教師の先生はもういないけれど、一粒の麦の命が日本で豊かな実を結んでいるんだなぁと。それを見て、詩を書いてですね、歌になったんです。その詩をちょっと一部紹介しますが、こういう詩です。私は知っている。一粒の種がまかれたことを、育ったことを、実を結んだことを。私は知っている。一人の人が死んだことを、捧げ尽くしたことを、誉れを取らなかったことを。神は愛なり、神は愛なりと刻まれた墓標を、小さな小さな墓を、私は知っている。死ぬことは痛みだろうか、死ぬことは消えることだろうか、それはキリストの命に継ぎ合わされること、それは新しく生まれること。私は知っている。一粒の種が私にもある。キリストの命を与えられていることを。一粒の種が地に落ちて死ななければ、それは一粒のまま。まあこれ歌うときにですね、情景が浮かんでこう胸が詰まるような思いになるときがあります。伝道のこの進展というのは、一粒の麦が地に落ちて死ぬことの連続でなされてきました。使徒の働きはこの教会の誕生の歴史でありますが、そこにはこの一粒の種が、麦が地に落ちて死ぬことによっていかに多くの実を結んだかという、結ぶことになっていったのかという証言で満ちています。こうして教会は、こうして福音は広がり、こうして人々は救われと、このこうしての連続によって、まず最初にあのエルサレムで教会が誕生しました。そしてその教会が誕生したことを皮切りにですね、その後アンテオケという場所に教会が生まれました。このアンテオケを中心に異邦人宣教が始まっていくんです。異邦人伝道バルナバとサウロをこのアンテオケの教会がですね、安守して使わして、そして海外のこの異邦人宣教が始まっていきます。パウロによって宣教が広がり、それは小アジア、今のトルコですね、エペソとかガラテオとかスミルナとか、あの小アジアにいくつもの教会が群れができました。そしてその後エーゲ海を渡ってヨーロッパへ発展し、そして一番の迫害者であったあのローマへと届いていくんです。やがてこのローマは数百年した後にたくさんのクリスチャンが満ちて、キリスト教国、国教としてキリスト教を定めていくわけです。一粒の種が地に落ちて死んで30倍60倍100倍に追いつかないほどに、まあ、広がっていった。一粒の命、その種の命の大切さと、そしてそれが地に落ちて死ぬと豊かな実を結ぶということ。今もその時代の中に私たちは置かれている。その一粒の種と、私もならせてくださいと、祈り求めていきたいんです。最後の3番目は、その鍵はですね、聖霊に満たされることです。聖霊に満たされること。 使徒の一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。自分自身を差し出すこと、心もとないと思います。矢面に立つこと、恐れがきます。イエス様の弟子たちもそうでありました。あのペンテコステの日、聖霊に満たされて以来、その生き様は大きく変わりました。恐れが取り除かれました。イエス様が十字架にかけられた、そのように仕向けた首謀者であった大祭司カヤパ、アンナス、もろもろ、イエス様が天に上げられた後もですね、その勢力は衰えることがなかった。イエス様と一緒にいた弟子である自分も顔を覚えられてですね、やがてあの人たちが自分の命も捉えに来るんじゃないか、恐れていました。しかし、この使徒の4章を見るとですね、この民の指導者を目の前にして、ペテロとヨハネが大胆にひるむことなくイエス様のことを語っている記事が出てきます。天下にイエス・キリスト以外、私たちが救われるべき名は人間には与えられていないんだと。大祭司たちはですね、その弟子たちの姿を見て、以前とは全くこの違う姿を見て驚きます。この弟子たちのうちに揺るがない何か、イエス様と同じ匂いのする、イエス様と同じ権威をこの弟子たちの中に見出すんですね。地位や社会的な立場は自分たちの方が断然上です。相手は一介の無学な漁師に過ぎない。しかし、そこには何かこう、物を言わせない。神の権威というものが弟子たちのうちにこの溢れているものを、この律法学者たちは、大祭司は見ます。一体何がそうさせているんだろうか。自分たちに向かって勇猛果敢に恐れることなくイエス・キリストのことを語るこの人たち、一体何がそうさせているんだろうか。宗教指導者たちは圧倒されながら不思議に思います。なぜ彼らがこのように権威あるもののように大胆に語るのか。いや、この姿はどこかで見たことがある。そうだ、あのイエス・キリスト、あの方と同じ姿だと。使徒の4章13節にこうあります。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。この二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。彼らはイエス・キリストと共にいた。そして自分たちが十字架で葬り去ったはずのイエス・キリストはこの人たちの中に生きている。イエスと共にいたのが分かってきた。これが一番大きなメッセージではないでしょうか。イエス様と共にある。その人の在り方、生き様、人格的メッセージ。それは言葉以上の発信力があります。イエス様と共に生きている実際の姿が、言 この宣教の偉大なメッセージになっていきます。そしてこの姿は私たちの姿でもあるはずです。弟子たちがこの自分自身を差し出して宣教するものとなったのはですね、一粒の麦の種として地に落ちて死ぬ。以前はですね、自分の命守るために恐れて隠れていたんです。でも自分の命が取られても伝えずにはおれないという、この一粒の麦の種として地に落ちて死ぬ豊かな実りとなる道を選び取っていったのは、イエス様の姿、生き様をいつも見ていたから。いや、見ていただけで真似することはできませんでした。しかし、聖霊で満たされたとき、イエス様が、ただ一つ、一点心を注いできたこと。それが、自分のこの内側に鮮明にされていった。イエス様がただ一つ大切にしてきたこと、語られていた言葉の意味が、聖霊に満たされた時に弟子たちのうちに鮮明に何か解き放たれてですね、溢れてきた。それは失われた人を神様のもとに取り戻したいという愛でした。失われた人を神のもとに取り戻す、連れ帰る。ただその一点でイエス様はこの地上で人の子となられて、その歩みを全うされた。それが弟子たちのうちにですね、語られた一つ一つの言葉が鮮明に聖霊によって解き明かされて、その根底に流れている神様の絶えることのない愛というものが、この解き放たれた99匹を置いても、この失われた一匹の羊を探し求めたあの羊飼いと同じ姿が自分たちのうちにも解き放たれてですね、溢れていった。まあ、これを旧霊の思いと言います。旧霊、失われた魂を愛さずにはいられない、追いかけずにはいられない、これが宣教の原動力です。日本各地で今行われているラブソナタという伝道的な集会聖会があります。これは韓国のオンヌリ教会という教会が中心になって、してくださっている働きです。出資もですね、捧げ物を持って、韓国から捧げ物を持って、人材もですね送って、いろんなところでその聖会を持っています。また私たちの教会でもお世話になって、この CGN テレビもこのオンヌリ教会がですね中心になってメディア選挙を持って、されています。多くの捧げ物によって犠牲を払われて、私たちはその恩恵を受けています。この日本選挙の働きを始めようと、もう10年近く前になるでしょうか、始めようと当時の主任牧師であったハー・ヨンジュ先生がですね、みんなにその思いを分かち合ったそうです。牧師たち、何十人もいる牧師たちの前でですね、これをしていきたいんだけど、するとほとんどの牧師先生が反対したそうです。先生、今私たちはこの自分たちのいろんな様々な働きで手一杯です。なぜ今この時期に日本宣教を始めるんですかと。先生自身もですね、病気を抱えておられました。母先生は数年前に召されて天に帰られましたが、その最後はですね、日本に滞在して週に3回透析を受けながら講談の御用をされていました。なぜ今この働きを始めるんですかと。 すると先生は、こう答えたそうです。理由は、ありませんと。でも、そうせずには折れないんです。今、日本選挙、このことをせずには折れない。理由はない。愛には理由がないからですと言われたそうです。それを聞いた牧師先生たちはですね、わかりました。そうおっしゃるなら、私たちも一緒にやっていきますと。そして、この最初に大阪ででしょうか、沖縄ででしょうか、ラブソナタが始まって、CGN テレビが始ま、開局してですね、たくさんのメディアを、また人材を送ってくださって、この恩恵を私たちは受けています。誰が見ず知らずの人のために、会ったことのない人のために祈ったりですね、何度も何度も拒まれてもイエス様のことを伝えるんでしょうか。なぜするんでしょうか。自分とは全く関係のない国にですね、自分のこの自由な生活を犠牲にして置いてまでですね、赴いて信じてもらえるかどうか、受け入れてもらえるかどうかわからないようなこの宣教の働きにつくことを選ぶんでしょうか。一粒のこの種が地に落ちて死ぬときに、そこから豊かな実りが生まれます。神様の身思い、そして原動力、それは聖霊によってもたらされます。聖霊様に満たされることを求めていきたいと思うんです。聖霊に満たされることを主に求めてですね、しばらくこの朝も主の御前に祈り捧げていきましょう。しばらくそれぞれで主を仰ぎ、あのペンテコステの日に下られた聖霊様、そのお方が私たちを奮い立たせ、主の身思いをで満たしてくださることを求めてですね、今祈りましょう。それぞれで今祈りましょう。ハレルヤ、主よ。ハレルヤ、イエス様。ハレルヤ。主様、感謝いたします。ハレルヤ、主よ、主よ。ハレルヤ、イエス様。そう、私たちにあなたの御思いを注いでください。一粒の命の血のなければ、それは一粒のまま。イエス様。ハレルヤ、イエス様、どうぞこの場所にある私たちのうちに、あなたによって奮い立たせてください。主よ、ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、我が神主よ、あなたの御思いを教えてくださって、我が神主、あなたの御思いを私たちのうちになさせてくださいませ。お願いします。イエス様。ハレルーヤ、ハレルーヤ、主よ、ハレルーヤ、ハレルーヤ、イエス様、ハレルーヤ。天の父なる神様、あなたの身思いが私たちのうちに解き放たれるとき、私たちの内側から伝えずには折れないというあなたのご愛が私たちを突き動かし、あの人にもこの人にも拒まれても祈り続け、伝え続ける。主よ、そのような あなたの身思いを私たちのうちに注ぎ満たしてください。聖霊様、あなたが私たちを満たしてください。あなたを求めます。恐れや不安や煩わしさや、それらを一掃してくださって、ただただ私のこの一粒の種にも命がある、この命が地に落ちて死ぬならば30倍60倍100倍の豊かな実を結ぶ、それを約束してくださったお方のゆえに、私もそのようなものとして用いてくださいと祈りを捧げます。一粒の種にある命の大切さ、その価値をイエス様、あなたに教えていただきながら、こうして教会は、こうして主の御言葉は、こうして民を救われていったという問題を飲み尽くして、飲み尽くして宣教の技が広がっていった、その時代が今も続いていますから、私たちもそのことを期待していきます。私たちが不足と思えるそのこと自体も、あなたご自身が用いてくださって、あなたの栄光へと作り変えてくださいますことを求めて祈ります。主よ、そして私たちの周りの大切な人々にあなたの命の種をまき、言葉を伝えていくことができるように、上からの力で満たしてください。祈り続けることを教えてください。やがての時に豊かな実りがあなたの御前でなされることを信じます。ハレルヤ、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。行きて告げよあまねく、いずこの民にも心をば変えて新たにせよと、新聖歌の437番、行きて告げよあまねくを告白を持って、信仰の告白を持って主の御前にお捧げしましょう。お立ちください。
来て告げよあまねく、いずこの民にも心ば変えて新たにせよと、新たにせよと、暗き闇もしばし義の日なるイエスの輝きを照らす明日は近し、歌え人の心をもたげてイエスにと、ゆかしむる闇もしばし義の日なるイエスの輝きを照らす明日は近し、語れ人を罪よ、イエスを、暗 しばし気の日なるイエスの高雪を照らす明日は近し示せ救いの君を苦しみたまいしこのイエスの丘に救いはあらじ救いはあらじ暗き闇もしばし義の日なるイエスの輝きを照らす足
4節もう一度歌いましょう4節
示せ救いの君を苦しみたまいしこのイエスの丘に救いはあらじ救いはあらじ暗き闇もしばし義の日なるイエスの輝きを照らす明日は近し。
お座りください。